この3章ではダビデの系図が記されてあります。一節のところでヘブロンで生まれたダビデの子は次の通りであると、このダビデもユダ族に属している家系であったわけです。カレブがこのヘブロンで信仰によってその自分の修行の地を得ることができ、そしてそれがまた子孫にこの委ねられていく、そういう中にあってダビデがまた何よりも一種族にとどまるのではなくて、イスラエル十二部族を全部治めていくこの王となったわけです。そしてこの後に続くべきその子供たちの名前が記されてあるわけですけれども、しかし長子のアムノンは受け継ぐことができなかった。なぜならば彼は旧説にたまるという姉妹が出てくるんですけれども、このタマルを好きになってしまい、そしてもう恥ずかしめてしまうというようなことが起こったわけです。そしてそのことに対して実は2節に出てくるアブサロムが怒って、そしてこの兄アムノンを殺す。しかもこのアブサロムはついにはこのダビデ王の位まで狙い、そしてダビデはアラノに逃げていってしまうということになるわけですけれども、しかしその後アブサロムは撃たれてしまう。ダビデはこのアブサロムを愛していた。アブサロムとこの嘆く姿が出ているわけですけれども、それを見かねたこのダビデの部下は、それでは私たちの方が死んだ方が良かったんでしょうかと、もういさめるぐらいにダビデはこのアブサロムを愛していたわけですけれども、しかし決して彼はその王位を継ぐことはなかったということであるわけです。じゃあ誰が王位を継いだのかっていうと、五節に出てくるソロモンがこのダビデの後を継いで、そして彼の時にはこのイスラエルの国が大いに栄えるっていうこととなったわけです。もう彼より優れた王はその当時他にはいない。そして彼は神殿を建築する、ダビデが備えたもう金銀財宝や、そしてまたレバノンの杉などを用いて、彼はもう立派なこの神殿を建築するということができたわけですけれども、しかし残念ながら10節に出てくるソロモンの子レハブアムの時代に、なんとイスラエルの国は2つに分裂してしまったわけです。南ユダ王国と北イスラエル、北イスラエルは12部族のうちの10の部族がもう去っていってしまった。ユダ部族とベニヤ民族が残ったわけなんですけれども、レハブアムは非常に高慢であった。彼はソロモンのような知恵があるどころかなく、この自分の権力を誇って、そして民は去っていくというような出来事が起こったわけです。そしてその後この王が続くわけですけれども、決してダビデのようではなかった。しかしそういう中にも13節にヒゼキヤという王の名前が記されてあるわけなんですが、この彼の時代にはこの北のアッシリアが攻めてくる。北イスラエル王国はその時陥落してしまい、そしてさらにエルサレムが18万5千の大軍によって包囲されて、もうもはやもうこれでエルサレムも滅亡するのではないかと思われた時に、彼は王服を裂き荒布をまとって、そして神殿でもう本当にこの真剣に祈っていった時に、神様は彼の祈りを聞いて、 18万5千の大軍を一夜にして滅ぼされるということが起こったわけです。そしてまたその後のも苦難が続くわけですけれども、まあ、14節15節にヨシアというまた素晴らしい王が出てきて、もう一度信仰に立つということもあったわけなんですけれども、ついにこのその後の15節に出てくる次男エホヤキム、三男ゼゼキヤの時にエルサレムは陥落してバビロンに囚われて行ってしまうということが起こるわけです。17節には囚われ人エコンヤの子はというふうに出てくるんですけれども、その後はもう捕囚となった、まあ、バビロンで生まれてくるその子孫の名前が記されてあります。もちろん彼らはこのイスラエルで王となることはできなかったということであるわけです。まあ、しかしその後にこの囚われ人となっていた捕囚の人たちはもう一度再びこのユダヤの地に帰ってきて、そしてまた復興していく、また第二神殿が建てられていくっていうその歴史があるわけです。そしてその中からこの救い主イエス・キリストがお生まれになる。イエス・キリストはこのダビデの末裔であるわけです。私たちは救いに預かった、イスラエルのそういう血筋ではないわけです。私たちはこのヨハネの福音書の1章の13節のところを見ると、この人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなくただ神によって生まれたのであるとありますけれども、私たちは決して血縁関係そのようなつながりはないわけなんですけれども、神によって新しく生まれたものである。ですから私たちはもうもはや血筋は関係はないわけです。私たちに必要なことはただ信仰によってまた神によって生まれるということであるわけです。私たちは新約聖書の恵みに生かされているわけですけれども、もし私たちが旧約の時代に生きていたら一体どうであろうかということを思うならば、神様は本当に憐れみ深い方であり、また私たちもこの恵みによってただ信じるその信仰によって私たちは神のことをさせていただいた、もうこれほどの大きな恵みは他にはないということを思います。また私たちはこの信仰を通してこの旧約聖書を読み、この旧約の時代の人たちがどのようなことを知っていったのか、そのことを私たちは知り、そしてまた神様の恵みを何よりも感謝して信仰に歩むものとさせていただきたいと思います。